じゃあすいません、そろそろ始めていきたいと思います。お茶でも飲んでいただいたり、またはトイレ行く場合はどうぞ必要に応じてください。でリラックスして聞いていただければと思います。声がなんとか通すようにしますけども聞こえない場合はすいませんということで、残りを残りの時間で終わる予定です。で、まあ、週末がどんなことになるかっていうのをざっと見たいということです。で、2番まで終わって今度3番の方が見ていきます。で、この国がどの国であるかを見出すことは謎の中の謎であると。で、ダニエル2章ネブカデネザルの夢の箇所でバビロンの使者学者が誰一人この週末の獣の国に関しての夢を解き明かせなかったのはこれを示す。で、ダニエル書に書いてあります。ダニエル書2章10節です。カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことをできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪本師、あるいはカルデア人に尋ねないこととはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉のある者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことをできる者はいません。で、これ、何度も言っているんですけども、バビロンの使者は、誰一人この、ダニエルの夢を見ることができなかったんですね。このダニエル2章の夢のポイントは、一番の大きなポイントは、週末の獣の国です。だから、これ理解できないって、こう書いてあるように、肉のある者と住まいを共にされない神々以外に分かんないって、聖書はこう書いてあるんですね。これは一応、尊重しなければいけないというふうに思います。これは謎の中の謎だと、いうふうに、形で政治を語っているなら尊重しなければいけないと思います。だけどレフトビハインドとかですね、こういう一連のシリーズはあたかも見てきたかのようにですね、この獣からヨーロッパだとか EU だとかですね、またローマ帝国という人がいますけどですね、言うんです。でも分からない、誰一人解き明かすことはできないといったときに、聖書がそう言うなら聖書の言うことが正しいんです。多くの人が間違えちゃう。でもダニエルはほとんど例外的に神様の歩みによって見るっていうのがダニエル書の現状だったんです。世の終わりも終わり同じだろうというふうに思います。多くのバビロンの使者とかですね、バビロンかぶれしたようなたくさんの仲介書とか仲介者は間違えちゃう。でもダニエルみたいに神様が掲示したら例外的に見る、このアメリカがまさにそうだと思うんですけど、これが聖書的な方法であるだろうというふうに思います。それを受け入れてくれるかどうか分かんないですけどね、キリスト教会の書店行っても答えられますからですね、この本もあんまりあれでしたけども、ただ聖書的にはこの国を見るって難しいっていうことですね、おポイントであります。で、ダニエル、その次ダニエル12章の8節にも書いてあります。私はこれを聞いたが悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなのでしょう。彼は言った。ダニエルを行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。秘められ封じられるってこう、たびたび毎回セミナーのために言いますけども、聖書はこのように秘められる、封じられるって言ったら、本当に封じられるんです。世の終わりなんですね。だから、見事にアメリカ獣の国っていうのはですね、20、30、40にこう、ベールが隠されてですね、見えないようになっているんです。で、キリスト教会では、レフトビハインドって嘘のストーリーがガーッと広まってですね、見えないようになっていますし、でアメリカ一見良い国のように、いろんな歌とかね、音楽だとか、あとは映画なんかで、ずっと感情的な面でガーッと浸透しちゃってるんですね。だからアメリカ悪い国って日本人の心情でも思いづらくなってるんです。でクリスチャンでもそうなんです。テレビばっかり見てる人はそうですね。だけど、そんな感じなんです。で、これは、前もってしかし聖書が予言していることなんです。秘められ、世の終わりまで秘められ、封じられているっていうのは、これはそう言われているではそうなんです。また、黙示録では7つの封印で封じられているって言ったら、メインの、週末のストーリー全部そうですし、特にどこが獣の国かっていうのはメインですから、見えないようになっているんです。でも神様はアルミを与えてくださるとき、見える。という感じであります。だから皆さんが セミナーで聞いて、でそれをそのまま他の人に伝えても、全く相手にされなくても心配することはありません。聖書的なんだって。あのレムナント教会でもね、あの本当にあの本を紹介してくださる方とか教会の関係の方いますけど、失望することもあるかなと思うんですけども、でもまあ残念ながらそれは聖書的なんですね、封じられてるんですね。でもあの恵みはこの時例外的に神様によって啓示を開いてもらったダニエルの恵みがあります。同じようにあの見えないバビロンの使者にはポイントがありません。だからどうぞあの神様見せてくださるなら、それは大いに恵みだっていうポイントはですね、ぜひ見ていっていただきたいと思います。で4番で、世界のキリスト教メディア神学校はこの獣の国アメリカに支配され、レフトビハインド等惑わしの終末の教えが広がっている。結果多くのクリスチャンにとり、正しく終末の獣の国を理解することは困難である。ちょっと一方的な書き方ですけども、あの、我々は、あの、陰謀のサイトもやってますんで、某角笛っていうですね、あんまり評判の良くないサイトなんですけど、あの、で、いろいろ研究してるんです。あの、世界の神学校とかで、読んでって分かりました。あれは誰の本だったかな。あの、300人委員会。誰が書いてるんですか。ジョン・コールマンですね。ジョン・コールマンがあの確かその中だったと思うんですけども、ロックフェラーだかがずっとアメリカの進学校にやってほど金を出してる、でもって進学校をいろいろとあの影響を与えてるって。ロックフェラーはあのアメリカ人みたいな顔してますよ。明らかに隠れユダヤ人だと思うんですけども、そうやってあの影響されちゃってるんですね。だから明らかにそうです。だから真理が、うまい方法で巧妙な言い方で隠されるような事態が許されてるんです。それで、で日本の残念ながら中華書とか神学校ほとんどアメリカの右へ習いですからね。前も言ったと思うんですけどね、言ってました。新聖書仲介だったと思うんですけどね。日本の仲介書、代表的な仲介書ですけども、その裏を知ってる人がいたんですよ。私が言ってた新学校。なんで彼が裏を知ってるのか分かんないです。あの仲介書の裏があるんだ。俺は知ってるんだって。何知ってるんですかって聞いたらですね。あれはアメリカのこの、出てるこの横文字の本をですね、ただ翻訳したりすぎない。それでもって勝手にそれぞれの牧師の名前つけてるんだって、何々さんの方だって俺は知ってるんだって、彼は確信持っていったからきっとそうなんだと思うんですけど、なんでなことを言っておりました。で、詳しくは知りません、彼がそう言ってたってことで、まああり得るかなっていう感じですよね。だからほとんど中華書なんかは右へ習いっていう感じです。でもそういうことを書いてあります。ダニエル8章9です。そのうち一本の角からまた一本の小さな角が芽を出して南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていた。それが大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落としてこれを踏みにじり軍勢の長にまでのし上がった。それによってジョークの下げ物が取り上げられ、その聖書の聖女のもとへ覆される。ここは例えが使われているというふうに思います。で、例えを理解していただきたいと思うんですけども、星の軍勢って別にスペースシャトルで、とかね、宇宙戦艦ヤマトとか、そんな風に思う人はいないと思うんですけども、思ってたらそれは違います。星の軍勢のうちのいくつかを地に落とすって、これは明らかに例えがあります。で、星の軍勢ってアブラハムと関係があると思います。アブラハムは、子孫って言うのはですね、天の星、地の砂になるようになるって、創世記で明確に書いてある。アブラハムの子孫ってのはイスラエル人であり、また新約のイスラエルはクリスチャンなんですね。だからクリスチャンって星の軍勢なんです。で、そのうちのいくつかを地に落とすんだから、天に昇らせるんじゃなくて、地に落とすんだから、このようなものにしてしまうということであります。で、これまさにアメリカを通して実現してます。獣の国、アメリカを通してですね。巧妙な方法です。我々凡人にはすぐ騙されちゃうんで、わかんないんですけども。巧妙な方法です。さっき言ったんやから、午後の出会いで言ったんだから、なんか頭ごっちゃになっちゃいましたけど、パーパスドリベンチャージのことをですね、午後の出会いだから言ったと思うんですけども、これまさにそうだなと思います。パーパスドリベンチャージ。
目的主導型教会なんですね。
この名前を聞いた時にびっくりしましたけどね。あまりにもえげつない名前なのでびっくりしました。こんなことまで平気で言う時代になったんだなと思うんですね。要は目的のためなら、教会に人を増やす目的のためなら、どんなこの世の方法でも使いましょうということですよね。だからね、で、要は、で、実際そうです。パーパスドリブンチャーチ実践しているところはね、生産式にこの世の流行歌手みたいな人呼んできて、生産式を歌わせる。したら、キャーって言っていっぱい人が集まってくるって。で、それ何ですかそれって。まさに、この世と教会と全く一致になって、ここに書いてあるんですね。星の軍勢のいくつか地に落ちてくるって感じですね。で、また、さっき言ったように同性愛もね、だんだん受け入れてきてますしですね。で、アメリカはすごいです。本当に先進国だなと思います。キリストの名によって祈るっていうことがなんかだんだんできなくなってるようですね。で、それ聞いてます。で、実際そうです。私はある時言ったんです。言ったっていうか、去年、おととしですね。2年も前なんですけどね。まあ、年変わりましたけどね。で、某、あれは、チャーチスクールとかホームスクールの集会行ったんですよ。そしてアメリカの講師の人とかが来てたんですね。で、そこの人の祈り聞いてました。で、最後に、のね、英語の勉強になると思って聞いたんですけどね、最後祈りがちょっと印象的でありました。イエス・キリストは皆によって祈るって、英語でもなんかジーザスとかクライストとかって普通は出ますよね。その時言ってた言葉、言い方が非常に象徴的でした。永遠の思考者の何よってお祈りの何なんだとか思ったんですけどね。あんまりだから、エスキストの何よってとか祈るのもなんかはばかられるのかなっていう感じですね。で、で、奥山みのりさんの本にも書いてありました。アメリカの教団とか教会おかしくなってる。で、自分の教団はとんでもないことになってるって、アメリカ人の牧師が憤慨してた。何かっていうと、福音的な教団なんだけども、教団の、信条とか、教義が変えられちゃった。どうに変わったか。去年までイエス・キリストは唯一の救い主だったんだけど、今年からイエス・キリストは救い主が一人になっちゃう。ブッダも救い主。ねえ、あれは何、イスラム教は何ですか、マホメットだか何だか分かんないですけど、数ある救い主が一人になっちゃう。それはキリスト教でしょうか。で、まあ、もちろんキリスト教ってそうして名乗ってるんですけども、でもこれはまさにね、軍勢のうちにいくつかを地に落とすって、だから、そうなってきちゃってですね。これはで、日本もいずれ右へ慣れすると思うんですけども、そういうことはアメリカがまず廃教の先進国ですから、なってくるという感じですね。そういう時代に我々いるということはですね、見ていきたいというふうに思います。で、5番、この国の支配と強権の下で世界のキリスト教が統一支配され、反キリスト対等の時が来る。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。それで彼はその口を開いて、神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国民を支配する権威を与えられた。血に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。で、虜になるべき者は、虜にされていく。剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それには、子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この11節がポイントですけども、子羊のような二本の角があるって、これは明らかにキリスト教、子羊のようなってキリスト教会ですよね。で、二本の角があるから、プロテスタントとカトリックじゃないかと思うんですけども、でこれはしかし獣のようなものを言ったって、これ、でしかもこれはもう一匹の獣になっちゃってるんです。だから、獣になっちゃってるんです。でも、本来クリスチャンは人であるし、またね、アダムも神の霊を口に受けて息を受けて、そして人となったというように聖霊を受けてるんですね。でもこの時残念ながら獣になっちゃってるんですね。獣は御国受け継がないと思うんですけども、こんな感じになってます。 でもこれはどっかどうしてそうなっちゃうかというと、ポイントはその前に書いてある、獣の国ですよね。そうですよね。ここに、6節ね、今の13章の6節で、そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。神の名と幕屋、すなわち天の住む者たちを罵った。だから同性愛にね反対する人たちが罵られたりですね、でそれであんまり罵られたり罰せられたりするから、だんだんキリスト教会を萎縮して、そして廃墟を受け入れていっちゃうっていうパターンになると思います。実際そうです。コシゴシのホームページとかね、見て分かりました。ホモのね同性愛の大会に、クリスチャンが聖書とハンドマイクを片手に反対した。したあろうことが何が起きたかというと、そのクリスチャンたちが逮捕されちゃってですね、懲役何十年って、で罰金のえらい高い、何万ドルだから何か忘れちゃいましたけど、高い罰金食わせられちゃって、それがキリスト教国アメリカで起きていることなんですね。だから明らかにもう獣の本性を表してるんですよ、アメリカって国は。だからそういう方向に来てる。その結果キリスト教が変わってしまいます。最終的には獣になっちゃうんですね。これはアメリカがそうなると他のキリスト教会は右へ習えてる。だからこの黙示録13章は明らかに近未来であります。遠い未来ではないんですけども、でもキリスト教会獣になっちゃうっていうのは明らかに聖書は語っていることであります。でそういうことですね。でその次6番。ここはさっき読んだと同じことですね。6番。反キリストという言葉の意味合いはキリストの代わり。多くのクリスチャンはキリストと呼ばれて、結ばれている永遠の契約を裏切り、反キリストと契約を結ぶようになる。で結果、永遠の命を失うって。これが、これからアメリカ主導で起きてくる事柄です。で、反キリストは、聖書の暗号によれば、今年でも、任命されるんじゃないかと思います。ただ、反キリストが任命されたからといって、すぐ簡単に起きるとは思わないですね。反キリストが立って、それが、名前が浸透するまで、また彼が、世界のキリスト教会の、あらゆる権利を、権威を掌握するまで、10巻以上の時間かかると思うんですね。だけど、いずれはそうなるというふうに思います。で、そうなった時は観覧じゃないと思うんですけど、ただ、今年経ったからって、今年か観覧じゃ多分まあ始まらないだろうというふうに思います。ただまあ、その目は開かれていくっていう感じですね。で、黙示録13章8節。地に住むもので、ほふられた命の、子羊の命の書に、世の初めからその名を書き記されていないものは皆、彼を拝むようになる。身のあるものは聞きなさい。だから、彼って、これは獣であり、アメリカです。獣の国であり、アメリカです。で、彼は反キリストっていう人がいますけど、違います。前の方を見てくれば分かりますけど、獣の国ごとまず、まさに言ってんです。だから、アメリカを拝むっていう、そういう抽象的な表現なんですね。だから、こう考えなきゃいけないですね。だから、アメリカは、キリスト教の先進国と思って、皆さん思ってるかもしれないし、キリスト教国と思ってるかもしれませんけど、聖書は彼を拝むものは、みんな命の書に何か書き記されていない人が拝むんだって言ってるんですね。だから、そういう感じであります。ってことは、裏返しというと、アメリカを拝み、アメリカを拝むっても、もっと具体的に言うと、アメリカの神学を受け入れ、アメリカから出てる本を、どれもこの買い込んで、ベニフンとかベリーグラムとかずっと買い込んで読んで、で、アメリカから来る新しい霊の器をずっと出席し続けていくと、いずれ、命の書から名前が消えるっていうことですね。それが好きだっていう場合はまあ、しょうがないですけど、まさにそういうことを言ってると思います。そういうふうにアメリカのキリスト教会のトレンドは明らかに来てますし、そういう方向に来てるんですね。だから我々は角部とかで一生懸命、警告してるんですけども、でまさにこれ象徴的です。命の書に何書き記されていないものは彼を拝むということですね。という感じになります。で、 10節、また小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印すなわちあの獣名またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにしたということですね。だから刻印を受けるんですね。でこれはいろんな買い物するときにのために何とか使ってそれじゃないと買うことも何とかできないってそういう意味合いもあるかもしれません。ないとは言えないと思いますね。でも最も大事なポイントは永遠の日に関することであるというふうに思います。売ることも買うこともできないというけど買うっていうのは贖いに通じます。贖いっていうのは買い取るですからね。ということは売り買いっていうのは要するに救いに関してのこととかですね、こういうことができなくなるんです。だから悪霊とかね反キリストの霊を受けてる人以外はもう教会で救いに関することできない、伝道もできないし、ストラフトも配れないし、メッセージもできなくなっちゃうんですね。こういうポイントはぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、こういうふうになってくるということですね。で、ダニエル書9章27節、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物等をやめさせる。荒らす抜くべき、忌むべきものが翼に現れる。翼って神殿と訳されているところなんですけども、ついに定められた絶滅が荒らすものの上に降りかかるということです。で、ポイントは、何かっていうと、一週の間、半週の間、契約を交わす、一週の間、固い契約を結ぶってこれ、反キリストと固い契約ですね。でも、反キリストと契約を結ぶべきではありません。で、これもレフトフィアンでインチキなことを言ってですね、中東の7年の契約の平和条約だっていうのはとぼけたことを言ってますけども、本気にしてはいけません。そうやって、またせなことを言うっていうのが、そういったインチキの一つのポイントであると思います。ポイントは明らかに、狙っているのは反キリストとか、獣が狙っているのは、明らかに我々の最も大事な永遠の命ですね。だから、これは永遠の命と関係するんです。なぜなら、イエス様は言われました。下のコリントの手紙を1の11章25節が書いてありますけども、ユシオ語の杯をも同じようにして言われました。この杯は、私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。我々は、生産式で葡萄酒を受けるとき、これはキリストの血なんです。これを飲むときに、キリストと契約を結ぶんです。聖霊によってですね。で、永遠の命を神様は与えてくださる。イエス様は与えてくださる。あがないを与えてくださるってことですね。だけども、我々が反キリストの霊を受けるとき、これは、霊的なことは血に例えられますからね。何をしているのか。右手が左に印を受けたりとか。何言ってるかというと、これを受けること自体が、我々が受けている永遠の契約を破棄して、そして、獣と契約を結んじゃうってことですね。そうするとどうなるかっていうと永遠の命を失っちゃうってことですね。そこをまさに狙っていますし、聖書もそのことを語ってるんです。でもインチキがはびこっていてずらすようなことを言ってるんですね。だからクリスチャン根拠のない安心をしてる。反キリストが来たってエルサレムの神殿に立つだけだから、日本はエルサレムとぐーっと離れてるから心配ない。確かにそうかもしれないですね。本当にエルサレムに出るだけだったんですね。イスラエル、エルサレムに感謝のことして一回だけ行くことができました。家族でですね、行った時分かったことで、飛行機長いなって20時間ガーッと乗ってったんですけどね、遠いとこだなと思いました。あんな遠いところで半キリストが出てエルサレムに出てもちっとも怖くないなと思ったんですけどねそういうもんじゃないですよね違いますね、違います、違うということですね。で、ならば、多くのクリスチャンが、キリストの御言葉を捨て、キリストの霊、聖霊を捨てるとき、それが廃墟である。テサロニケの手紙の廃墟とはこのことである。で、読みます。テサロニケの手紙第2の2の3節。第2もどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、法の人、すなわち滅びの子を現れなければ死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるのも、また礼拝される者に反抗し、それに自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、神がその定められたときにあられるように、今引き止めるているものがあるのです。法の秘密はすでに働いています。しかし今引き止めるものがあって、
自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。で、廃墟が起こるっていうふうに、この今のね、テサロニケの手紙に書いてありましてね、不法が起こってきます。廃墟が起こってきます。でその時、不法の人とか滅びの子は出てくると思うんですけども、ただ霊的なことが関係してるんじゃないかなと思います。なぜなら、6節で、人めるものが、とかね、人めるものが取り除かれるとか書いてあるんですけども、これ精霊のことを言ってるんですね。だから、精霊は霊ですからね、精霊が霊だったら、その反対の反ケリストとか、霊的な事柄もあると思います。ただ、個人として反ケリストも当然出てくると思うんですけども、ただ、霊的な事柄も関係してくるんじゃないかなと私は書いております。で、何しろ反ケリストは出てくるんです。そして、繰り返しますけど、皆さんと無関係ではありません。根拠のないインチキとか、安心を与えている、本があるかもしれませんけど、そんなものを信じてはいけません。我々と関係しそうなことからであるということであります。で、8番。廃墟したクリスチャンが惑わされて、キリストのため、神のためという論理の下で、正しく真に救うクリスチャンを破壊するとき、それが観難時代であるということですね。で、こう覚えておいてください。我々は観難の前を挙げられるんじゃないんです。そうじゃなくて、明らかに聖書が語っていることは、世の終わりのときに、クリスチャンは2種のクリスチャンに分かれちゃうということです。わけがわかんないね、観難の前あげられるとか、そういう空想話で惑わされてはいけません。そして皆さんがいいですか、迫害される側に行かないんなら、おそらく迫害する側に行くっていうことですね。そうです。イエス様時代もそうです。ユダヤ人どっちかでしたよね。イエスを受け入れたユダヤ人、ペトロとかヨハネとかね、彼らは十二弟子になってましたけど、そうじゃない、群衆はどうだったか。このイエスをどうするかってピラトが言ったら、十字架につけろとか熱狂的に言って叫んでました。どうですか、皆さんパッションの映画見ましたか。残念な私は時間がなくてパッション見られなかったんですけど、パッションだけじゃなくてどの映画も見てないんですけども、で噂だけは聞いてないんですけど、パッションっていうのは何しろキリストを十字架につけたり、なんだか虐待とか、それだけの映画で、ストレスたまる映画だって、それは見ないでよかったかなと思ってますけど、そうなっちゃう。どっちかなんです。イエス様の時もどっちかですね、ユダヤ人はね。迫害するか、迫害されるかですよね。で、これからもクリスチャンはですね、どっちかであります。で、迫害する方がね、いじめられっ子、いじめっ子がいいと思うかもしれませんけどですね、それで済むわけではありません。その後やっぱり裁きが来ますからね。殉教者は、明らかに天の入るべきとか入りますけど、獣と一緒になって、獣を印つけてして、正しいクリスチャンを迫害したら、獣と同じ裁きがありますから、これ全然ゾッとしません。そのことにならないように求めてきたと思うんですけども、でも明らかにそういう時が来ることを語っています。マタイの福音書10章17節で、人々が用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますか。またあなた方は私の家に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それでは彼らと異邦人たちに明かしするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、また何を話そうかと心配する目はありません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで大切なものは救われます。だから、そうですよね。兄弟、二十節で、兄弟は兄弟を死に渡しって、ここに例えがあると思います。なぜならイエス様に言われたことはみんな例えですからね。教会の兄弟姉妹のことをまさに指している可能性があります。で父はこう死に渡す。教会の牧師とかね、創始者は父という。だから、何のことはない。牧師が信徒を死に渡しちゃうんです。信徒は正しくて、牧師が惑わされて。子供たちは両親に逆らったし。そういう時が来るんです。で、それらしい気配もすでに出てると思います。アメリカを中心にちょっと前から、カルト、いろいろこの追求するような運動が、キリスト教が起きてるんです。カルトって言うと、ちょっと前までは、モルモン教とか統一原理とかね、モルモン教とかそういうものだったんですよ。でも最近変わってきてます、日本でもね。普通の一般的な、福井的な教官がカルト扱いされちゃう。そういうトレンドが来てます。これはいずれもっと大きく実を結びます。悪い意味ですね。でこうやってカルト扱いして死に至らしても平気な時代が来ると思います。
聖書がこのように予言しているのは、残念ながらこれは実現すると思います。私はそういう教会のカルト化とかそういう本とかですね、そういうムーブメントを見たときですね、ああ来たなと思いました。何が来たなって言うと、こういうのまさにこの御言葉の時が来るなって思いました。多分行くだろうと思います。まあ外れたらごめんなさいですけども、なんとなく行きそうですよね、公安行くとね。だから結構いたけだかにね、他の教会カルト扱いした人がいろいろ出てますけども、その最後はこんな感じであります。だけども正しい人はイエス様自体もそうであります。イエス様はカルト扱いされて殺されたんですよね。正しいのは全てのカルトが正しいと言いませんけども、残念ながら世の前の時にやっぱりカルト扱いされて殉教していく人が正しい可能性が多いになります。で逆に見えない人たちがカルト扱いして殉教に追い込んじゃう、そういう可能性があります。でその後ヨハネの福音書16章1節、これらのことはあなた方に話したらあなた方につまずくことはないということです。一人であなた方を街道から通報するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているんだと思うということです。神に奉仕しているというんだな、クリスチャンであり教会に行っている人です。そうですよね。教会行ってない未信者は神に奉仕していると思わない、神に奉仕したいとも思いませんからね。残念ながらこういう神に奉仕したいって思いをぐーっとこのうまく利用して、そして正しいクリスチャンを迫害するっていう時が来ます。それはクリスチャンが盲目になった時なんですけども、ちょっと先であります、近未来であります。でもそれらしい目は今言ったように、それらしいトレンドは今すでに起きていると思います。中にですね、で 9番、多くの惑わされた神の民が少数の正しい神の民を襲う。このことを聖書はいくつかの表現で語る。ハルマゲドンの戦いはこのことの一つの表現であり、ごくマコの記述はまた同じことの別の表現である。黙示録を読む一つの方法なんですけども、黙示録っていうのは、まあ、私は分かってはない言い方するとちょっと傲慢かもしれないですけども、黙示録っていうのは同じことを何度も何度も何度も書いてあることなんですね。で主題とかメインのことってそんなにいくつもないと思うんですけども、同じことが何度も書いてあります。メインはいくつか、割と単純ないくつかのことになります。一つは教会がおかしくなると廃墟に入ってくるってことですね。もう一つは今言ったようにゴグマグもハルマゲドンとか同じことを何度かいろんな表現で語ってるんですけども、おかしな惑わされた群衆とかおかしな神のためが退去して正しいクリスチャンを襲ったりカルト扱いしたり攻撃する、それが書いてます。それが一つの表現がハルマゲドンの戦いであり、ゴグマゴの戦いです。でレフトビハインドとかね、ディスペンサーション主義って本当にある意味では全てが分かっている人が書いた本だなという気がします。あらゆる真理に関して全部逆のことを言ってるんですよ。ここまで逆のことを言うのは結構難しい難しい、知っててやったんじゃないかという気がするんですね。でだからハルマゲドンを悟らせないためにですね、これは文字通り取らなきゃダメだって戦争だと思われて、違います、そうではありません。でポイントを見ていきます。黙示録16章12節、第6の召使いが蜂をユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに密輸を備えるために枯れてしまった。私は竜の口と獣の口と熱水原子の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である、彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないようにするものは詐欺である。ハルマゲドン、こうして彼らはヘルブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちが集めた。ハルマゲドンっていうのはハルメギドンっていう言葉、メギドって言われてるんですけど、訳は集会の丘って書いてあるんです。だから集会とか教会と関係あるんです。そうだよね。地名の実際の地のハルマゲドンはどうかって。で面白いもんですけど、ハルマゲドンの丘って書いてあるけども、実際のそのハルマゲドン、ハルメギドの丘、ハルマゲド、ヘルメギ、ハルメギドの、メギドのっていうところに行っても丘はないんです。だから丘探してもない。丘がないってことは文字通りの意味ではない、第三神殿がないようですね。
ということは、たとえの目は理解しないと、これ理解できないんです。丘はないんですからね。戦い地だって丘ないから、丘ので戦いしようがないんですね。集会の丘なんです。だから、これ、キリスト教会の戦いのことを言ってるんです。で、惑わされた王がですね、カエルのような聞かれてるを見つけていくと、だから、霊で惑わされちゃうんですね。全世界の王たちとか、キリスト教会のあらゆる教団のトップですよね。で、彼らは、カルト的な少数の人たちを攻撃するっていう戦い入ってくる。ポイントがそこである。そのことをハルムゲドの戦い、集会の丘の戦いなんですね。この惑わされた例、でも彼らはこれ、惑わされてね、イエス様の時に、パッションの映画みたいに、すっかり興奮して、ね、いろいろ、抗議しますけど、でも最後は、そのユダヤの人民を含めて、滅びに至っちゃったんですね。彼らはイエス・キリストを殺して、それから40年後にはエルサレムはローマの軍隊にここまで行って、最後の一人まで殺されちゃったんですね。まあ、裁きであります。で、同じことになります。だから皆さん間違ってもですね。で、今起きているおかしな笑いのリバイバルというか、第三の御系のリバイバルって、これをもたらすと思います。これ、カエルの例であります。惑わさない。おかしなリバイバルはガーッと人をこう興奮させたりですね。そういう脅威を信じてですね。そういうおかしなリバイバルで感化されている人たちが、いずれカルトの人たちをやっつけるって方向に行くだろうと思います。で、そんなことになってくるではないだろうと思います。ただ、ポイントは、しかし、迫害するものにはありません。迫害されて、イエス様の時もそうですよ。迫害されている人には正しいんですね。ぜひ、迫害者の方に回らないように祈ってきたい。私も祈ろうかなと思ってますけど、ねえ、そんな感じであります。で、次言います。ゴグマゴグとは、でゴグマを、やっとゴグマを打ちましたけど、ちゃんと説明できるといいですね。読んでいきます。ヨハネの黙示録20章7節、しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の地方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出ていて、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると、天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。ゴグマゴグも惑わされた世は、海辺の砂のようだから、これクリスチャンなんですね。海辺の砂は、さっき言ったように、アブラムの子孫は海辺の砂のようになると言われてますから、アブラムの子孫こそイスラエルであり、新約のイスラエル、クリスチャン。だから惑わされたクリスチャンなんです。で、やっぱりここでも、サタンとかサタンの霊で惑わされて、正しい人たちを、迫害するんです。で、生徒たちの陣営と愛された都って、まあ、旧約の時代愛された都はエルサレムですけど、今ね、エルサレムはたとえ象徴であって、今はまあ、エルサレムで象徴される真に神につく、クリスチャンだと思うんですけども、迫害されちゃう。カルト扱いされてですね。これがゴグマゴグの戦いの基本であります。で、ゴグマゴグをどういうふうに理解するかっていうとき、ヘブルの手紙の7章1節2節で、解釈、聖書の解釈の基本が書いてあります。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神を祭司でした。が、アブラハムが王たちを打ち破って彼のを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼に全ての戦利品の自分の地を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサルムの王、すなわち平和の王ですって書いてあるんですね。だからこれメルキゼデクっていう、サルムの王、メルキゼデクを解釈するときにどういうふうに書いて、理解するか。そのときに、メルキゼデク、義の王、言葉の意味合いを見ていくのが、そして、例え意味合いを理解していった。このヘブル書はですね。次にサレムの王だか、サレムって平和だか、平和の王だ。で、これはキリストのことを言ってるっていうふうにこう理解していってるわけですね。で、これが基本だと思います。ただ、もちろんですけども、ゴグマゴグのことをですね、ディスペンセンション主義とか、レフトビハインドとか、いろんな本、みんな、もちろんですけどね、魔導士なんでしょうかね。こういう聖書の解釈の原則を投げ捨てちゃって、発音が似てるとか、わけわかんないこと言ってるんですね。で、メシェクはモスクワに似てるから、クラウン、モスクワだって言ってるんですね。発音が似てるって、ちょっとそれ、ロシア、
ロシアはロシアに似てるから、これロシアで決定って、決定って言われたよ。そう言われた。トバラスケ、まあそれも、そんな感じなんですけどね。でもうロシアに決まってるらしいです。本当にそうだといいんですけどね。多分違うと思いますね。ロシア、イスラエルを襲うっていうことになったんですけどね。本当にそうかわからないし。でも僕、孫が、襲ってくるのは、私の理解では、ゴグマゴグはですね、こう、じゃあ、ゴグマゴグの言葉の意味合いを見ていかなきゃいけないと、政治的なんですね。ゴグマゴグの意味合いはですね、マゴグってはゴグの地って書いてあるんですけど、ゴグって何かって山なんですね。だから山です。さっきのハルマゲドンのね、ハルマゲドン、メギドンからですよ。こちら山が出てるんですけど、似たようなものです。で、メギドは丘、ゴグ、で、まあ、山は何かって、まあ、一つの教会に例えだと思います。山にはいっぱい木が生えてますし、ね、で、で、木にはオリーブの木とかね、ブドウの木とかね、イエス様はブドウの木、死者ブドウの木、あなた方はその枝って言って、だから、クリスチャンはブドウの枝だったりしますから、オリーブの枝だったりしますから、これみんなクリスチャンが育つところとして、教会の例えであると言います。で、ゴグマグの戦いなんですね。でも、ポイントは、やっぱり、基本はゴグマゴグの大軍勢で愛されている都、このエゼキエルのね、38章にも書いてありますように、愛されている都を取り囲んで大攻撃するということであります。これはさっき のハルムゲドの戦いと同じであります。ハルムゲドの戦いもね、おかしな絵に惑わされてガーッとこ の正しい民を送って襲ってくるという感じですよ。同じことなんですね。でも最後はやっぱりゴグマゴグもやっぱり最終的に滅ぼされちゃうようにですね、迫害者は滅ぼされてしまいます。だから我々は迫害者の方に立つことにはもちろん見心はないんですね。でちょっと2、3見ていきますけども、解説書いてます。ここのところだけは解説書いてますね。マゴグはゴグの地の地のゴグ、ゴグは山、ゴグは山ということが関係する。山は木、オリーブ、ブドウなどが入る場所として、教会の建てと理解できる。北の地に住む、北の地のゴグマゴグという、北に住む宗教教会は他でもないカセリックだろうと理解できる。カセリックだとはちょっと、謙虚に言ってませんけども、だろうと思ってます。で、8節、その国は剣の災害から立ち直り、そのため多くの国々のための中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。そのためは国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。これは現在のイスラエルの国のことなどでは決してなく、そうじゃないって言ってるんですよ。新約の真のイスラエル人、週末の日に、御使いを使わせて天の塩から選びの民を集めると言われた民。だから選ばれたクリスチャンの子だというふうに思います。で、久しく廃墟であってイスラエルの山々に住んでいるとは、意味の秘められた言葉であり、教会の大部分は皆バビロンに補修されて、だから本来住むべきイスラエルの山に住んでないってことであります。だから今の教会は大規模にバビロン補修されちゃって、みんな、捕らえ移されちゃったっていう感じですね。本来、イスラエルとかエルサレムっていうのはですね、地政学的、地理学的に世界の中心なんですって。それは語りかけありますよね。だから、そこに住んでるってことは、神様は御心の中心に住んでると言えると思うんですね。で、罪はね、言いましたように、マトハゼ、ギリシャ語の何ですか、ハマルティアですか、なんだか、あんな言葉ですね。マトハゼなんですね。だから、でも、久しく廃墟であったイスラエルの山々って、非常に語りかけがあります。本来、住むべき、正しい、神が定めた中心の地には、どの教会も誰も住んでないってことであります。みんなリフトビハインドとか、みんなこの、金太郎みたいな同じことを言って、随分ずれちゃってるってことですね。でも、この時に、今まで廃墟だったところに戻ってる人々がいるってことなんです。正しい、戻るべきところに戻ってるクリスチャンたちがいる。そういう教会の一部にぜひレムナントも入りたいなと思ってますけど、それは神様が認めることなんで何とも言えないですけど、願いとしてはそういうところに戻りたいなと思ってます。で、教会の大部分は皆バビロンに補修されたが、彼らだけは留まるべき場所に留まっている、回復されていることを示すって。
で、私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々で午後を攻めさせる。神である主の見告げ、彼らは剣で同士討ちするようになる。で、剣や御言葉は脅威の例えであり、ごく魔国陣営、すなわちカソリック主導の廃墟キリスト教会に、脅威での大論争、争いが起き、同士討ちになることを言うと思うんですね。で、ごく魔国はカソリックと理解したんですけども、終末のいろんな迫害に関連して、カソリックはどうも関係するんじゃないかなと私は理解しています。カソリック主導で迫害が起きていくんじゃないかなという感じがします。これはちょっと覚えておいてください。でここでも主体はごく魔国なんだっていう感じなんですね。だから来るっていう感じですね。でこのポイントあるかなと思います。で次22節、私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国のための上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。流血、豪雨、氷、火、硫黄、これらすべては霊的なことの例である。すなわち廃墟のキリスト教はおかしな例でやれてしまう、まだしの例でやれてしまうということですね。これまさに、ハルマゲドンのね、帰りの例でやれてくるおかしな王たちと同じであります。だから世の前の時代っていうのは、明らかに霊的な惑わしが出てくる時代だってことを覚えてください。クリスチャンが霊で惑わされちゃって、変な霊を受けちゃってですね、惑わしに入っちゃうという時代であります。だから、霊的なことならよくよく気をつけてください。どんな器でも、アメリカが来た器、誰でも行って安心を受ければいいって問題ありますね。変な霊を受けちゃうと、全然見えるもの見えなくなっちゃいますからね。で、11番。このような廃墟を真っ只中のキリスト教会に二人の預言者で予表される二種類の教会グループが現れる。で、二人の預言者の話に入っていきます。ヨハネの黙示録17章3節、それから私が二人の証人に許すと、彼らは荒れ野を着て1260日の間預言する。これ3年半ですよね。彼らは全地の死の前にある二本のオリーブの木、また一つの食材である。この二人の預言者は、文字通りの二人と取らなきゃダメだっていうふうに、リフトビハインドとかディスペンセンション主義は言いますけども、それはわざと正しい道を知ってて、そしてわざと違う道を示しているようなもので、インチキですからですね、皆さん聖書に従って例えを理解していっていただきたいというふうに思います。でこの二人の証人って何かというと、エリアとかモーセとか言いますけども、エリア的な働きは確かにすると思います。モーセ的な働きはすると思います。文字通りエリアとモーセが二人やってくるって、それはあまりにも芸がなさすぎます。例えの理解でも何でもないですね。ほとんど幼稚園みたいな会社だったんですね。でそれ言ってんですよ、リフトビハインド。だから失礼ですけど、幼稚園以下の会社です。で、二本のオリーブの木、また二つの食材ってわざわざ黙示録で書いてあるんだから、これを理解しないと何も理解できないわけですね。ちゃんと理解すればわかることだと思うんですけども、日本のオリーブ木って何かって、日本のオリーブ木ってよく聖書を探せば出てきます。日本のオリーブ木ですね。ロマ書11章24節。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の唾液につながれるはずです。で、日本のオリーブの木が出てきますよね。で、25節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢うと思うことはないようにするためです。その奥義とはイスラエルの一部、イスラエル人の一部が堅くなったのに、違法人の感染になる時までであり。で、その後、この箇所から日本のオリーブの木や野生のオリーブの木と、栽培されたオリーブの木、すなわちイスラエルと違法人を指すことがわかる。ただし、今イスラエルに住んでいる人々、アーサーケストラ、第13種族によれば白人系であり、アブラハムには血がつながらない人々である。なのでそれ以外の人々だから、今のイスラエルに住んでいる人ではないですよってことですね。白人系、アブラハムはセム族です。セム族って白人じゃなくて黄色人種ですからね。違うんです。色が違います。人種も違います。で、黙示録8章にイスラエル十二部族は日の昇る方、すなわちアジアで聖霊の印を押されるとあるので、アジアに真のイスラエル子孫がいる可能性がある。だから、そういう可能性。だから、二つのオリーブの木、日本のオリーブの木って言われたことで、この二人の預言者って、具体的には二つの教会というか二つのグループですね。で、一つは、異邦人の方から出てくる働きですね。もう一つは、イスラエル十二部族、本当の意味でのイスラエル十二部族ですね。で、それは、アジアの方にある可能性があります。で、府中でもね、この間、
お正月とかってちょっと神社を通ることありますけどね、日本の神社なんかまさにイスラエルの、ね、神殿にそっくりであります、中にあります。だから日本にもその血が流れてるんじゃないかと、それは私が思ってるんですけども、そんな可能性あるかなと思います。でもう一つです、オリーブの木、もう一つは燭台ですよね。二つの燭台は以下によれば教会を指す。私は右の手の中に見えた七つの石と七つの金の燭台について、それに秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の見つかりたし、七つの燭台は七つの教会である。燭台はそうですね、燭台ってランプ台ですからね、これ光を出す、これ教会、はっきりここに教会って書いてあるんだから、変な風に二人の個人ってこじつけないで、燭台は教会ってこんなにはっきり書いてある、しかも黙示録の中に書いてあるんですから、ちゃんと理解して、あんまり勘違いなことをわざわざ言うって問題があると思います。素直に燭台教会って書いてあるのは教会で取ればいいことです。二人の証人はだから教会なんです。二種類の教会ってはまあ集会とかね、グループのことを言いますけども、二種類の教会、そういうことを言ってます。だから結論から言えば、すなわち二人の証人とはイスラエル異邦人の教会を指す。で、二人の、この二人の、証人の別の表現は、聖霊の印を押された14万4千人ではないだろうか。これは私はそう思っています。黙示録はイスラエル、および異邦人、二種類の14万4千人が出てくる。以下はイスラエル、黙示録7章4節に書いてありますね。それらから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものが印を押されていて、14万4千人だった。これはその後、ざーっと、ユダの部族は1万2000人とか、ざーっと書いてある。これは、そこまで細かく書いてあるんで、これは明らかに文字通り、イスラエルの神、血族、肉体的に、血縁的に、イスラエルの子孫が、その時、現れてくるんです。それがどんな風に現れてくるか、私にはわかりません。だけど、どうやって、そして自分がレビだとか、ユダとかどうしてわかるのかわかんないんですけども、でも、こう書いてあるじゃ、やっぱりわかってくるんじゃないかなと思います。ただ、そのうちの一つの教会は、明らかにイスラエル、ユダ系ですね。ただし、しつこいですけど、中東にいる人たちとは関係ないんじゃないかと思います。で、以下、異邦人の教会。ヨハネの黙示録14章です。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また、子羊と共に14万4千の人たちがいて、その額には子羊の名と、子羊の父の名とが記してあった。14万4千人は、黙示録の中で何度か出てきますけども、2種類出てきてるんですね。よく読むとですね。こっちの方は、この14章1節の方は、非常に教会的なんです。すごい教会の雰囲気が出てくるんですね。黙示録7章の方はいかにもイスラエルっていう感じなんですね。違うんです。だから、2種類の、結論としては、繰り返しますけども、2人の証人は、2種類の教会でしょう。一つは異邦人からの教会。もう一つはイスラエルの子族じゃないかというふうに思います。黙示録の盾を理解すると、大体真っ当的にはそんな感じじゃないかなと思います。まあ、絶対こうとは言わないんですけども、一つの参考にしてください。で、12番。三年半の観覧時代の終わり頃、正しい神の民が哀やという時、キリストは天から再臨される。ダニエル書7章25節。彼は意図高き方に逆らう言葉を聞き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。これは獣の国ですね。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。しかし裁きは行われ、彼の主権を奪われて、彼は永久に垂らされ、滅ぼされる。だから、三年半の間、生徒は彼の手に委ねられてたから、再臨は少なくともこの前に来ないですね。で、再臨があって、生徒が天に上げられたら、迫害されることないからですね。絶対これ話おかしい。だから、明らかに観覧時代の終わり頃ですよね。そうとしか読めないんですね。そうであります。だから、生徒たち、ここに生徒たちは忍耐があるとかですね、言われてるのはそうなんです。だから、考え方をやっぱり変えなきゃいけません。試験がないって言うと、いっぺんに安心しちゃって何も教科書も読まないんですけど、試験が3日後にあるって、やっぱり多少は教科書読むように、我々も完全じゃないってインチキの教えを騙されないで、明らかに通るように語ってますんで、その備えを知っていくべきであるというふうに思います。
で、デカリシオ14章1節、見よ、死の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々で集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、不条を犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りのため町から立ち滅ぼされない。これがさっき言ったエルサレムを攻めさせる。これがまた、ゴグマゴグの戦いであり、また、ハルマゲドンの戦いなんですね。だからエルサレムって、だから中心の町ですから。だからこの日の時代にイスラエルに回復して戻って、中上のイスラエルじゃないですよ。戻るべきところに戻っている教会クリスチャンです。中心の町がエルサレムですからね。その人たちが、しかし残念ながら、この大きな迫害に遭うってことです。その時に町々は捕らえたり、家は略奪されたり、なんとかって来るんです。だから、かつてなく、今後もないような観念に遭うんですね。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる。決戦の日に戦うようにするような国々と戦われる。だから、ハルマゲドンの戦いでやっぱりね、主に対して戦いを挑んで、で、滅ぼされちゃうってことですね。それに主の足はエルサレムの東の面に、東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに分け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。で、この時、決戦の日に戦うようにするような国々と戦われるって、だから、その時、正しい神の民を迫害する、惑わされたクリスチャンに対して神キリストご自身が戦い、また裁きを下すということであります。だから明らかに聖書は一貫して割と単純なことを語ってるんです。だけど今終末の時代であり惑わしが許される時代だからインチキが横行してるんです。昔からレフトビハインドみたいなことを昔からのクリスチャンが信じたわけであります。ほんの1、2世紀ぐらいです。だから今は昔の時代と違うんです。ペトロ・ヨハネの時代とも違います。またルーターの時代とも違うんです。ずっとずっと廃教がですね、ずっとこのどんどんどんどん血の底のように廃教が進んできてるんです。全く違うことを言われてるんです。だから今の中華資本ではあんまりわけわかんないことなんですね。でも、昔から、私がこんなセミナー言ってることって昔からクリスチャンは言ってて信じてることなんです。で、今になって目新しいっていうのは周りが廃墟しちゃってるからです。そうですね。昔のクリスチャンはカンナが来ると思ってみんな備えてたんです。大変だ、そう、備えなきゃって。でもそういう備えてる人に限って、そこに限ってカンナとか始末人と来ない。我々みたいに油断してるときに終末の時来るってそうな感じなんですね。でもどうぞ、聖書の言ってることは非常にシンプルであります。神の民は、キリストの御言葉のゆえに正しく従うために患難に遭うってことであります。でも、患難を経て、しかし、主は再臨されて我々を助けるってことであります。単純明快なんですね。しかし、こっちに真理があるって、そんなふうに思います。では、一応、ご案内させていただきたいというふうに思います。じゃあ一言お願いいたします。